ものづくり大国の意志、人の交流、精神の伝承、クルメスニーカー、原点は直旅、歴史を追い、源流をたどる。クルメガスリの生みの親、井上伝、からくり義右衛門こと田中久重、土屋旅と島屋、ブリヂストン、フロンティア精神は受け継がれ、全国トップシェアのものづくり企業や、特定技術の先進的企業が生まれました。クルメのものづくりの歴史と今を交流と伝承、二つのキーワードを通して追いかけます。第一章、ゴム三社が作った産業化の礎、近代化のうねり。クルメはスニーカーの街と言われています。ムーンスターとアサヒシューズのスニーカーは全国のセレクトショップで販売され、ファッションに感度の高い人々を中心に人気です。その原点はクルメゴム産業の火付け役、直旅、大正12年、2社はほぼ同時に直旅を発売。大ヒット商品の誕生がクルメのゴム産業の礎を築き、世界的タイヤメーカーの誕生につながります。ユニークな販路拡大。ムーンスターの起源は、明治6年、1873年、倉田運平が創業した土屋旅。主に座敷旅を作る仕立て業でした。10年、西南戦争で軍用旅2万足、ズボン下1万枚の依頼に応え、大量生産に成功。その勢いで軍需品を供給するも失敗し、無一文に。そこから本業の旅作りに専念しました。分業制を導入し、ミシンも業界に先駆けて導入しました。広告手法もユニーク。販路拡大の舞台となった長崎で、あちこちに、にかぎりますと書かれた途端看板を置きました。人々の話題になったところで、その上に、旅は土屋旅と付け足し、旅は土屋旅に限ります。一気に社名が浸透しました。大正9年、1920年、庶民の履物がわらじや草履の時代。三代目社長の倉田大蔵氏はアメリカ製キャンパスシューズを見て、旅にゴム底の貼り付けを考案。試行錯誤の末、11年に試作に成功。翌12年、島屋とほぼ同時に日本初となるゴム底を貼り付けた直旅を発売しました。その後、ズック、運動靴の製造を開始。海外にも販路を広げていきました。
ムーンスター、白身になって、歴史に裏打ちされた技術力。タイムウィズプライド、ひたむきに歩み続けるをスローガンに、子供から高齢者まで快適に過ごせる靴作りをしています。今も自社工場で生産し、品質に定評があります。昭和40年代の工場に掲げた、白身になって作りましょうは、現在の工場でも示されています。新たな製品開発も精力的に行い、創業以来作られた靴型は1万6000種、若者の間で人気のメイドインクルメ、と銘打ったスニーカーは、国内でもごく一部の工場でしかできないゴム圧着方法、バルカナイズ製法で製造され、繊細なデザインやしなやかな履き心地、丈夫さを兼ね備えます。また、子供が速く走るための機能、パワーバネなど、独自開発の技術も多く存在。クルメの本社内に企画、デザイン、製造部門が集まっているため、アイデアを具体化しやすい環境となっています。 働き方改革をすでに。一方、アサヒシューズは明治25年1892年に仙台の石橋徳次郎氏が仕立て業島屋を創業し、この十太郎、後に二代目徳次郎と庄次郎氏が継ぎます。十太郎氏が軍隊に入り、庄次郎氏が経営を担ったのを機に、旅専業になりました。庄次郎氏は働き方改革も実行。当時の常識だった見習いの無給無給を廃止、職人として給料を出し、勤務時間を短縮、ミシンの導入で効率も高めました。また、庄次郎氏が上京時に試乗した自動車を宣伝カーとして購入。人々は、馬のない馬車が来た、と大変驚いたそうです。土屋旅同様、宣伝もあっぱれ。大正3年、1914年には、さらなる改革。20銭均一、朝日旅で業界を驚かせます。サイズが大きくなるにつれて高くなっていた価格を全サイズ統一にしました。その後、日本旅に社名変更。ゴム底の履物の需要を見出し、10年に直旅の製造に着手。兄、徳次郎が東京から持ち帰ったアメリカ製テニス靴を参考に、ゴム底を貼り合わせる手法を研究し、12年に発売しました。それまで履物代に年18円ほどかかっていたのが、直旅は一足1円50銭、半年程度の耐久性があるので、年3円で済む計算に、労働者に大変喜ばれました。アサヒシューズ、靴で作る健康、独自の技術でサポート、靴で健康づくりに貢献を目指すアサヒシューズ。品質維持のため国内生産に主力を置き、バルカナイズ製法も長年にわたって磨き続けています。主力商品の一つはシニア向けの開放主義、底の形状で歩く時の体重移動をコントロールする靴です。製品化には地道な工程の改善や社員の連携強化、良い靴を作るという思いの共有が欠かせなかったそう。今年累計販売数は900万足を突破しました。また開発に携わった社員の膝の痛みがきっかけとなったメディカルウォークも看板商品の一つ。歩くとき、かかとを踏み込むと、膝下が外側に回る外旋運動が起こります。しかし、その動きは加齢に伴い不安定に。そこで正しい回旋運動を生み出すため、底面のかかと部分にスクリュー状のゴムを配し、膝の動きをサポートする形状を発案。医学的見地からも、膝の自然な動きを阻害しないという評価を受けています。世界的メーカーの出現、日本旅の石橋庄次郎氏は、日本でも自動車が大衆化すると予測し、国産タイヤの製造を着想。良いものを安価で、輸出で外貨を獲得し、国際収支を改善したいとの思いでした。ハイリスクの挑戦に周囲は大反対。しかし、タイヤ部門を立ち上げ、研究を開始します。庄次郎氏が社長になった昭和5年、1930年4月に第1号が完成。当時、舶来品を崇拝する風潮があり、海外製品の品質とイメージを求められていたことや、将来の輸出を想定し、製品名を英語に、石橋をもじり、ストーンブリッジ。語呂が良くないので、ブリッジストン。6年に会社名となりました。発売後、技術の未熟さに加え、故障時の無償交換を発表したことで、創立から3年間に生産した42万本のうち10万本が返品。庄次郎氏と全技術者たちは 血の滲むような努力で品質改良を実行し、徐々に返品は減少。結果、商工省から優良国産品の認定を受けるまでになりました。9年、日本足袋の隣に建設した久留米工場が稼働を開始、社名をブリヂストンタイヤとした後、26年には日本で初めてレーヨンを使ったタイヤを発売。グッドイヤー社と技術連携して業界トップに立ちます。63年にアメリカの大手メーカーを買収、名実ともに世界的タイヤメーカーへと成長を遂げたのです。国を豊かに、久留米から世界へ。創業当時の社名、ブリヂストン。歴史と精神を感じるマザープラント、ブリヂストン。最高の品質で社会に貢献を。企業の使命とし、世界26カ国に180以上の製造・開発拠点を持つグローバル企業です。タイヤに加え、免震ゴムや自転車、ゴルフクラブなど多彩な製品を供給しています。久留米工場の主力商品は、小型トラック用と航空機用のタイヤ、小型トラックのタイヤは、耐重量性と乗り心地の両方を満たす高度な技術が必要です。また、アジアを中心に小型航空機用タイヤのニーズがあるため、久留米工場の生産ラインを増強、今後の収益につながる商品と見込んでいます。近年はこうした技術を応用したサービス展開も行っています。航空機のタイヤ補修方法で表面だけを張り替えるリトレッドという方法があります。これをバス会社や運送会社などに応用してタイヤメンテナンスの長期契約を提案しています。久留米工場は同社のマザープラントとして企業の歴史と創業者石橋正二郎氏のフロンティア精神を感じる場に、ほとんどの社員が研修で訪れるという特別な存在です。第2章、追随を許さない独創的な企業が続々。現代に受け継ぐ精神。市内に拠点を置くものづくり企業は100社を超えます。その中にはトップシェアやここにしかない製品を生む企業が多数。ゴム三社が牽引した産業化で育まれた先駆性と開拓精神が今の企業に伝わっています。味を変えないための変化。丸永製菓。本社。東串原町1821。代表者、代表取締役社長、長渕俊武。業種、アイスクリーム製造業。従業員、185人。和菓子屋だからこそ、多くの人に愛されるアイスまんじゅうを製造・販売している丸永製菓の起源は、昭和8年、1933年に創業した和菓子屋長渕製菓所です。35年、将来の発展が見込めるアイスクリーム事業に進出しました。元和菓子屋としてのこだわりを見せ、あんこや餅を美味しく食べられるアイスを追求してきましたと、マーケティング兼販売促進部長の長渕幹事取締役は言います。あんこを固めない技術。アイスまんじゅうは38年に販売開始。あんこは固まるとガチガチになります。糖度など材料配合の調整や加熱方法、原料の選定など試行錯誤を続け、ようやく今のねっとりとしたあんこにたどり着きました。と開発秘話を語ります。アイスまんじゅうにはある秘密が。持ち手側に白い部分があります。これは内側の白いアイス。その外をクリーム色のアイスで覆っています。その違いは空気の含有量。白は空気を含み、柔らかでまろやか。それに対して、 空気をあまり含んでいないクリーム色は少し固め。形を保ちやすくする工夫です。と話す長淵取締役。二枚看板のもう一つ、かき氷白熊は、同種の商品で全国トップシェア。おかげさまで商品名は全国に知られるまでになりました。品質が支持されているからだと思います。意地の張り合い。ファンはとても敏感。原料や製法の見直しは適宜行っています。時代に合わせて配合を調整したり、工程を変えたりします。お客様が求める美味しさを変えないための変化です。と言います。果物のトッピングなど、手作業の多い商品も同社の特徴。ものづくり企業の意地の張り合いです。他社にできないことを見せつけたいという気持ちがある。技術や製品でしか勝負できませんから、とこだわりを守り続けています。究極に特化した手袋。東和コーポレーション。本社、つぶく本町227。代表者。代表取締役社長渡辺聡。業種、ゴム製造。従業員170人。手袋業界で国内2位。昭和22年1947年創業の東和コーポレーションは、創業者の渡辺はじめ氏が手袋の販売業を起こしたところから始まります。その後、作業用の手袋の需要に目を向け、自社で製造するように、現在国内で業界第2位の企業です。43年、看板商品となるトアロンを発売。当時のゴム手袋といえば、硬くてゴム臭いのがほとんどでした。トアロンは柔らかくて使いやすい、ゴムの匂いがしないと評判に。同社の池本秀文広報部長は、手間がかかってもきれいにしていますと話します。匂いの原因は、製造過程で使う化学薬品、しっかりと洗う工程を設け、使う人が気持ちよく使えるようにしているそうです。要望に対応する技術力。これまでいくつもの特許を取り、成長を続けてきました。しかし池本部長は、人口が減れば手袋をつける人も減る。右肩下がりの中で、時代に合った高機能商品を出し続けることが重要と今後を分析します。例えば近年ネット販売が増えていますね。そうなると物流拠点が増え、段ボール整理の仕事が増える。ならばその作業が究極にやりやすくなる手袋を。ドライバーが増えるなら安全に快適に運転できる手袋を。世の中の動きを予測して、ニッチなニーズに応えていきたい、と池本さん。状況を見通す予測力と細かいニーズに対応できる技術が伴って初めて実現することができると言います。技術力を伴った新しい価値を生み出さないと他に追随される。技術に裏打ちされたものであれば簡単に真似られません。強みを活かせる連携を。昔ほど自分たちだけで完結できる時代ではなくなりました。いろんな企業と連携して、それぞれの強みを絡め合って、初めてこれまでにない製品ができると思います。そこに東和の技術が活かせればと思います。これからのさらなるビジョンを描いています。
氷も業界初も量産。アイスマン。本社、宮の陣 3-6-23。代表者、代表取締役、秋山智明。業種、産業用製氷機製造。従業員53人。食生活の変化がきっかけ。昭和31年、1956年創業のアイスマンは、冷凍装置の修繕業が出発点。戦後、ブロイラーの消費が増え、鳥の処理過程に必要な冷却用氷の需要も増加。 ある業者から製氷機を作ってほしいとの要望がありました。そこで開発したのが今も主力のフレーク製氷機。これでできる氷は薄く、食材の熱を素早く奪います。ニーズがアイデアの種。代表取締役の秋山智明さんは、海外の工場向けの仕事が成長の一因と話します。韓国の顔料、染料工場からクラッシュアイスを作る設備を設置してほしいと依頼があり、プレート製氷機を収めた時のこと、一日何十トンもの氷を人の手で製氷工場から上の階まで運んでいました。何十人もかけている作業を減らせないかと相談されて、そこで開発したのが氷搬送システム。今や立派な主力商品の一つです。と話します。この仕事がさらに後につながります。広い工場を取り回す搬送システムを組んだ経験が国内のスキー場に人工雪を降らせる装置につながりました。人工降雪装置は同社が全国トップシェア。秋山代表は一つ一つのニーズに向き合ってその解決方法を考え続けてきたから我々にしかできない製品を埋めたのだと思います。ニーズがないとなかなか思いつきませんと振り返ります。世界初の装置を製造中、その後も果汁を美味しいまま凍らせる技術や塩水を使った魚の鮮度を落とさない凍結方法など新技術を続々開発し注目を集めています。出てきたアイデアにすぐ取り掛かれるのが強みですかね。案外一発でできることもあって炭酸水を凍らせる装置を開発した時がそうでした。取材した10月下旬、世界初のフロンガスを使わない製氷機が工場で製造されていました。代わりに冷却に使うのは二酸化炭素。実現するには装置の強度を高める技術とアイデアが必要だったそうです。人から無理と言われてもまずやってみるんです。と開拓者精神を見せます。知恵と技を凝縮、冊子を編集中。ゴムや機械、金型、繊維など、久留米のものづくり企業は、バリエーションに富んでいます。特徴ある技術や、ここにしかない製品が数多くあるのが、この地域の強みなんです。産業機械の部品など、表からは見えないところに、素晴らしい技術を提供している企業もたくさんあります。まさに、縁の下の力持ちです。そういった企業の優れた知恵と技、ユニークな取り組みなどを多くの人に知ってもらえるように、来年2月頃にものづくり企業の事例集を発行する予定です。合わせて商談会やシンポジウムも開催します。このような冊子があると、久留米にどんな企業があって、どのような製品やサービスを提供しているのかが見えやすくなり、PR しやすくなると思うんです。企業さんには、販路拡大のツールにも使ってもらえると思うし、若者にも見てもらって、地元企業を知ってもらいたいです。私たちも久留米のものづくりの素晴らしさを国や他の地域に積極的にアピールしていきます。問い合わせ先、商工制作課、電話 0942-30-9133、ファックス0942-30-9707。第3章、人から人へ、技術獲得と拡大、源流を求めて、久留米ものづくりの源流を求め、歴史を紐解くと、弥生時代、筑後川を通じた大陸との交流で技術を獲得。江戸時代には、技術のあり方を変えた二人の偉人が誕生しました。弥生時代に大陸文化が、久留米を横断する大河、筑後川、有明海の満ち引きを利用して船が出入りしやすいことから、かつては水上交通の大動脈でした。そのため、弥生時代の前期から中期、内陸部にもかかわらず、筑後地域には中国大陸や朝鮮半島からの移民、渡来人が入ってきました。 渡来人が持ち込んだ技術の一つが黒色魔剣土器、表面に炭素を吸着させて磨き、水漏れを防ぐ加工技術です。この加工が施されたものが久保遺跡、城島町から出土しています。その周辺には井戸が掘られた痕跡も多数、鉄器や青銅器の鋳型や加工の痕跡も発掘されています。さらに豊前、肥後、近畿などの特徴のある土器も発見されています。久留米は地形的に人、物が行き交いやすい場所で、古くから様々な技術が入ってきていたようです。技術を暮らしのために、田中久重。時は経て江戸時代の終わり、からくり芸門こと田中久重が東京に生まれました。東芝の前身芝浦製作所の創業者となる技術者です。江戸時代の最高傑作の一つと言われる弓引き童子や、昨年市が購入した文字書き人形は精巧な動きで人々を驚かせました。しかし久重の関心は15歳頃から人の役に立つ製品の発明に移行し始めます。30歳代で折りたたみろうそく立て、懐中食材を製作、往診の医者などに重宝されました。また皿の油が減ると自然に補強される無人灯を発明、明るさはろうそくの10倍、明かりの革命と評され、夜に帳簿をつける商人に喜ばれました。そして50歳の頃、和時計と洋時計など6面の表示板と天球儀がゼンマイの動力で連動する万年時計を発明、持てる知識と技術を注いだ渾身の作品でした。その後も製氷機や精米機など生活に密着したこれまでにない道具を生み出し続けました。久重の大きな功績は技術の大衆化といえます。江戸時代までは道具を上手に使う修練が重視され、人が道具に合わせるという考え方でした。しかし久重はその思考から抜け出し、生活が豊かになるための道具を作りました。弟子に広め一大産業に、井上伝。同じく江戸の終わり、井上伝は通り他町に誕生しました。国の重要無形文化財、久留米かすりの生みの親です。伝は生まれつき手先が器用で、12から13歳の頃から織物を織って家計を助けていました。ある日、自分の着物に洗濯でできた白い斑紋に気づきます。着物を解いて、その糸を参考に新しい糸を染めて織り上げると、見たことのない柄の織物に、かすり発明の糸口です。試行錯誤を重ね、立派な斑紋を実現。これで伝の名が広く知れ渡りました。これを機に伝のもとに多くの弟子が集まります。伝は開発した技術を懇切丁寧に教えました。弟子はみるみる増え、その結果、機織りが農村の女性の副業として定着。筑後の村々では、女性の織るところ、機織りの音が聞こえない家はない、久留米かすり業の産地の成立と言えます。伝は晩年までに数千人とも言われる後進を育成しました。裾野が広がったことで、次々と新たな柄が開発されていきました。久重と伝の二人も交流があり、そこから絵がすりは生まれたと言います。この二人は、人と人との交流やつながりの中で、ものづくり技術を発展させ、後世に多くの文化を伝承してきた立役者なのです。関わる人同士交わって、岡本商店、野口和彦さん。時代に合った生地や製品を生み、これからも求められるものであるには、販売店と作り手が共通の理念や思いを持ってつながることが大切だと思うんです。 仲卸の私たちがつなぎ役になりたいと思い、交流の会を作っています。時代に合ったポップな柄や商品、今販売されているかすり製品は、昔馴染みのものだけではありません。柄はカラフルになり、和傘やポーチ、スーツなど様々な製品に、若い人やかすりを知らない人にも受け入れられやすい商品が増えています。手触りの良さや丈夫さといったかすりの魅力は、どの商品からもしっかり感じられます。魅力が伝わるように、西原糸店、西原健太さん、かすりの魅力を一方的な伝えるから伝わるにしたい。そのためには何をすべきかより何がしたいかが大切。私たち自身がワクワクできることをやろうと思っています。面白い製品や若者が気になる企画を提案し続けていきます。最終章、生まれるつながり、町の活力に人が未来を作る。ものづくり産業の充実は、雇用、他の産業への経済波及、効果など様々なメリットを生む、そのヒントは新たなつながりにあった。久留米のものづくりは、交流から生まれ、成長し、伝承されて産業となりました。ものづくりが町の活力を支え続けるのに必要な新たなつながりが生まれています。町の将来を左右するものづくり産業の成長。市の人口は減少の局面に入りました。市の地方創生総合戦略で仕事を地域の活力を保つための大切な要素の一つとしています。中でもものづくり産業は雇用や他の産業への経済波及効果が大きいため、様々な立場の人や団体と連携して企業を応援していきます。久留米の未来に欠かせないのは、ものづくりを通した新たなつながりです。新たなつながりを生むきっかけに、写真は約100年前にトヨタの創始者、豊田佐吉氏が開発した Y 式織機、久留米かすりの織元で現役で動いています。これを知った豊田市民が、久留米市民と交流、勝手に姉妹都市宣言と銘打ち、地元の人や企業と親交を深めています。また、久留米大学の学生が主体となったかすりフェスタのファッションショーには、かすりデザイナーやウォーキング指導者、カメラマンなどが参加。若者が地場産業に触れ、地域とつながる機会になりました。今回の取材を通し、多くのものづくり企業で、異業種、異文化との交わりを望む動きが見えました。新たな価値や展開を模索し、時代のニーズに応えようとする姿が印象的でした。町の歴史が裏付けるように、発展は人と交流にあります。歴史を知る、日常の中で技術や製品に触れる、様々な形でものづくりに関わることが、久留米の未来を支える力の一つなのです。特集、ものづくり大国の維持、終わり。問い合わせ先、広報戦略課、電話 0942-30-9119、ファックス、0942-30-9702。